ゴーツ。今日はなんとなく疲れている時について、はいはいはい、このトピック繰り返してますが、なんとなく疲れてる時ってありますよね、皆さん。で、肉体的な疲れ、こう体が疲れている時ももちろんあるし、でもどちらかといえばやっぱり精神的な疲れね。で、僕はこの精神的な疲れがどこから来るのか、もうずっと研究研究というか考えてるんですけど、わからないですよね、いろいろ。そしてどうやったらこの精神的な疲れが消えていくのか、なくなるのか、それもよく分かりません。やっぱりこう人間の精神というのはかなり複雑ですから、いろいろなことが影響しますよね。そしてややね、やっぱりこう集団的なこともある、社会的なこともあるんですよ。例えばですよ、天気ね、天気、今はいいですけど、ちょっと雨が続くと、日本で梅雨ね、梅雨時期雨が続きますよね。雨が続くと、たくさんの人たちがもちろん影響を受けますよね。みんな同じ天気の下に生きているわけですから、雨が続いたり、例えば冬とかね、こう太陽がない日が続いたりとか、そうすると、もしくは暑すぎるとかね、暑すぎる日が続いたりすると、みんなちょっと疲れるでしょ。みんなが疲れているから、ちょっとそのそれぞれに余裕がなくなって、心の余裕と言いますね、それぞれに心の余裕がなくなって、他の人に対して親切じゃなくなる、そうするとみんなが少しずつこう、まるでそれは風邪のようにね、こうウイルスのようにそのストレスがこう移っていって大きくなっていく、社会的にね、会社でもそうだし、学校でもそうだし、家庭でもそうだしね、みんながイライラしてるとさらにそのイライラが増えていく、こういう状態もあるだろうし、情報ですね、やっぱ情報の問題もありますね。例えば一つの大きいニュースは、悪いニュースがあって、それを聞いた人たちが、聞いたり見たり読んだりした人が、ストレスを感じる。で、それを他の人に話したり、他の人が見たり、議論したりして、ストレスがさらに大きいストレスになっていく、こんな感じ。じゃあどうすればいいの、ね、じゃあどうすればいいの、どうやったら僕たちは静かに、生活をすることができるのか、これを僕が考えていることですけど、やっぱり影響を受けないっていうのは、人とか物とかね、天気とか、天気なんて特に影響を受けないことは難しいですよね。だから仕方ないんですよ、逃げることはできないんですね。で、どこかの山の中に住んで一人で生活するみたいな、山の中ってむしろ天気の影響がさらに大きくなるから、もっとある意味大変になりますよね。とにかく人から逃げても、この季節というか、天気ですね、気候ですよね、気候からは逃げられないし、じゃあハワイみたいな比較的穏やかな場所でも、問題がないとは限らないんですよね。だから問題から逃げるっていうのはちょっと実は効果的じゃないどころか、むしろ弱くなるかもしれない。例えば暑いところに、暖かいところに住んでる人は寒さに弱くなるし、いつも寒いところに住んでる人は暑さに弱くなるでしょ。同じようにやっぱり環境や、あとは人とのストレスですね、人間関係のストレスも、逃げれば逃げるほどもうそれに戻ることができなくなるっていうかね、ずっと一人で生きていくわけにはいかないので、ある程度やっぱりこう、ストレスのマネジメントについて学んだ方がいいかもしれない。じゃあどういうふうにストレスをコントロールするかっていうと、やっぱりこう少しでもオフ、 を作るってことですね。なかなかそれが難しいとは思うんです。難しいとは思うけど、やっぱり情報が多すぎたり、あとは人間関係が多すぎたりすると、やっぱりこう疲れすぎるので、できるだけね、ちょっとでもいいんですよ、本当に。多分30分ぐらいでもいいと思う、オフの時間を作る。まあ例えば赤ちゃんがいたり、ずっとずっとこうなんか疲れている人は30分でいいんでね、ちょっと時間をもらって、ちょっと一人になる、外に出たりしてね、それだけでも随分変わると思います。はい。そしてまあもっと夢中になることを見つける、これもやっぱり効果的ですよね。夢中になることを見つける。まあ忙しいからといって、じゃあ休むときに、じゃあ何もせずに部屋の中でこうベッドの上にいたりしても、その精神的な疲れっていうのは取れないんですよ、不思議なことに。精神的な疲れっていうのは、何もしなかったら良くなるかというと、そんなことはないんですよね。じゃあ例えばですよ、まあ普通の日すごく忙しい、じゃあ週末にね、たくさん寝たり、ずっと部屋の中でゴロゴロする、まあ体は休まったとしても、精神的な疲れは消えるどころか、さらになんかこうフラストレーションが溜まっていく。あ、俺は仕事をしているだけの人生かみたいね。だからやっぱりこう楽しいこととか趣味とか、あとは集中できること、こういうのを見つけるのがいいと思う。僕の奥さんはアートのクラスに行き始めて、随分こうストレスがこう少なくなった。もっとまあなんていうかな、集中できること。最初ね、その奥さんがアートクラスに行く前に考えてたことは、いやこれアートクラスに行くとこう忙しくなりすぎるんじゃないかと。まあ土曜日に行ってるけど、土曜日はすでに忙しいのに、これ以上忙しくしたらストレスが上がってしまうんじゃないの、ストレスのレベルが上がってしまうんじゃないのと心配してたけど、違いますね、逆でした。忙しくなったけど、でもなんかその授業、まあ授業じゃないけど、まあそのアートですね、アートのこう、まあ絵を描いている、2時間ですよね、2時間ね、結構長いでしょ、絵を描いて、まあ2時間ですよ、1時、2、3、あ、3時間ですね、3時間です、結構長いでしょ。で、3時間絵を描いてる時間、なんか集中してるんですよね。3時間ですよ、確かにすごいですよね。その3時間集中することによって、なんか精神は癒されていく、やリラックスしていくっていうか、ちょっと不思議な感じですよね。でまあ僕にもそういう経験はたくさんあります。何かに集中することによって精神が楽になる。でこのポッドキャストもね、実はそうなんですよね。今8分ぐらい話している、多分このポッドキャストは10分ぐらいになると思う。で10分って短いでしょ、10分集中して話してますよね。集中しないと話せない、もちろん集中して話してるから、なんかね、なんかこう心が、まあ、精神が、脳が、なんかこう研ぎ澄まされていくような感覚がある。で、もし皆さんがこのポッドキャストを聞いてね、聞きながらそういう同じような感覚をこう得ることができるんだったら、僕は本当に嬉しい。僕がシェアしたいことっていうのは、ポッドキャストのこのいわゆる精神の修復、修復能力というか精神のこう何、癒す、精神を癒す力というか、まあポッドキャストだけじゃなくて音楽とかもそうですけど、なんかこう耳からね入れるもの、まあもちろん目から入れる、本を読むとかもいいですけど、僕は結構まあ中学生ぐらいからイヤフォン族、ね、イヤフォントライブの一員として生きてきて、まあ中学生ぐらいの時ってまあ思春期だし、いろいろなんか考えたくないこととか、たくさんありますよね、日常の生活で。なんかイライラするしね。でそういう時にいつもこのイヤフォンの世界、オーディオの世界に逃げていた、パンクロックを聞いたりねして、なんかこう辛い気持ちから逃げていた。で癒されていった。でそういう経験を持った人はたくさんいると思うんですね。 中学生高校生大学生ぐらいの時はいつもいつもイヤフォンして音楽を聴いていた。なんかこう考えたくないようなこととかから逃げたりね、なんかイライラする気持ちから逃げたりね、でそういうことによって少しずつそのなんかこうヒールですよね、癒される感じが。で大学生の終わりの方からはそれがポッドキャストになった。まあ音楽も聴き続けたけど、その音楽とあとは英語のポッドキャストになった。なんかその英語を聞くことによってなんかこう精神がね良くなる感じがありましたよね。でそれが続いて、まあ英語やスペイン語はポッドキャストをいつもいつも聞いて、でまあ最終的にまあ日本語ポッドキャストを作る方になった。で今世界中の人たちが僕のポッドキャストを聞いてくれている感じないですか。ちょっとなんかやる気がないみたいな気持ちが少しだけね癒されて、ちょっと精神が少しだけリラックスできて強くなったような感じがないですか。いつももしあるとしたらこれはポッドキャストの力です。音楽と同じような力を持っている。でまあ僕はそれを信じて続けている。僕がやっていることは日本語学習のためだけではなく、そういうなんかこうもう少し、まあまだあまりこう科学的に証明とかされてないけど、ポッドキャストを聞き続けることによって精神的に少しこうまあなんかこう癒されるみたいな、まあ、そういうの、効能といいますね、そういう効果効能があると思うんですよね。はい、どう思いますか皆さん。あ、私もそう思ってました。あ、僕もそう思う。先生、そう思います。ね、もしそういう人がいたら、ちょっと教えてください。というわけで、チャオチャオアストレゴ。またね、またね。またね。